はい、皆さんおはようございます。皆さんと一緒に神様の前に出てこのように礼拝ができる幸いを感謝いたします。主にあって全てのものが新しいと今賛美いたしました。本当に素晴らしい賛美であります。さて今朝のメッセージの私の主題は善を見習いなさいというテーマです。テキストは第3ヨハネの手紙第1章9節から12節です。お手元の聖書を開きになってください。第3ヨハネの手紙の1章9節から12節をお読みいたします。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちを受け入れません。ですから私が言ったなら彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし教会から追い出しています。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものです。デメテリオについてはすべての人たちが、また真理そのものが証ししています。私たちも証しします。私たちの証しが真実であることはあなたも知っています。はい、この聖書テキストから私は善を見習いなさいというテーマでお話を進めていきたいと思います。前回私たちがこのテキスト第3ヨハネの手紙を学んでから少し時間が経ちました。少し復習をしてみたいと思いますね。私は前回ガイオの信仰姿勢について学びました。ガイオは神様の御言葉を愛して、そして旅人をもてなしました。そのもてなしは本当に素晴らしいおもてなしであり、その信仰姿勢は多くの生徒たちに幸いな証となり、また励ましを与えました。彼は旅人や兄弟姉妹へのおもてなしを通して交わりの大切さを学びました。そして交わりは今日の私たちにとっても大変大切なことです。神様にあっての交わりは互いの信仰を励まし合い、そして互いの徳を高め合うところのものであります。交わりの目標、なぜ交わるのか、それはイエス・キリスト様にあって私たち生徒は一つであるということを学びました。使徒パウロはこう語りました。第1コリント12章13節私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。26節一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。27節あなた方はキリストの体であって一人一人はその部分です。素晴らしい聖書の御言葉を私たちは前回いただきました。私たち神様を信じるクリスチャンはイエス・キリスト様にあって神の家族の一員となったのです。今日集まりの皆さん、そしてまた YouTube で参加してくださっている皆さん、私たちは神の家族の一員とされました。そして神の国、天の御国に入るその家族の機関でもあります。お互いに愛し合い、互いに結ばれ、いたわり合い、おもてなしをし、互いに交わりを持って歩むということは、同じ目標を持つ神様の共同体である教会に実現されることです。なんという幸いではないでしょうか。ところがです、その共同体を壊すような悪の存在もあります。今から約2000年前です。すでに教会のその共同体を壊す悪の力がアクティブに動いていました。初代教会時代、共同体が祝福を受けるとともに、もう一方では悪の力も増大していきました。使徒ヨハネは今日のテキストでその点を教えてくれています。皆様のお手元のレジュメに従って進めてまいりますが、大切なポイント第一は神が与えたルールということです。一章九節をお読みします。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっている ディオテレペスが私たちを受け入れません。ですから私が言ったなら彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。皆さん、秩序を失った教会、それが現実にありました。人間は誰でも人の上に立ちたがるものですね。教会の中にもそんな人がいるのは誠に残念であります。ディオテレペスはそのような人だったんです。まあ、今で言えば目立ち狩り屋さん、出しゃばりとも言ってもいいかもしれない。彼は人々の言うことを聞き入れませんでした。そればかりが他の人々を罵って、そして相手を受け入れようとしない高ぶった人でした。言うまでもないことですけれども、人間社会は人と人との関わり合いでできております。そこには皆さん、秩序、ルールというものが必要ですね。ところが頭となるものがこの秩序を乱してルールを無視したのです。それは自分の思いや願いを欲望のままにことをなそうと、通そうとしたからには、したからに他なりません。私たちはサタンが実在することは知っています。サタンが堕落した見つかりであるということも知っています。え、サタンが堕落した見つかり、見つかりともあろうものが、天の使いであろう、天使であろうものが堕落したということは、一体その原因はどうしてか。神様に使えるはずの天使がどうして堕落してしまうんだろうかと思われるでしょう。イザヤ書14章12節、このように書かれております。明けの明星、暁の子よ、どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてお前は地に切り倒されたのか。13節、お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座に着こう。14節、密雲の頂に登り、糸を高き方のようになろう。皆さん、かつて見つかりであったサタンが神のようになろうと高慢になったんです。この高慢というのが大きな大きな問題でありました。そこに問題の根があります。高慢な思いです。皆さん、私たちは作られたものです。被造物です。作られたお方、創造主なる神様、この神様を超えようとすること、これは境界線を超えることなんです。境界線、バンダリーです。これを超えるときに必ず問題が起こります。神がお作りくださった世界は本来、創世記1章31節にありますように、非常に良かった。皆さん覚えてください。神が作られた世界は非常に良かった。どうして今これだけ自然災害がたくさん起こっているんでしょうか。異常気候、これだけ暑いのは150何年ぶりだそうですね。いや、150何年ぶりじゃなくて、150何年間気象庁が、日本ですよ、統計を取っていて初めてだそうです。なぜこんな異常気候が、森林火災が日本でも起きますけども、ハワイでも起きました、オーストラリアでも、アメリカの西海岸でも、またカナダでも起こりましたね。いろいろなことが起こって、これまでなかったことがどうして起こってくるんでしょうか。皆さん、これは境界線を越えてしまった人間の姿、結果です。インドネシアの多くの森林を日本が買い取って、木を伐採して割り箸を作るということで、まず材木が必要ということで日本に持ってきましたね。今そのインドネシアの山がハゲ山になってしまって、現地の方は大変苦しんでいることをお聞きしました。心が大変痛みます。私たちは考えてみると、自然を破壊する行為を無意識のうちにたくさんやってますよ。便利になった、本当に都合は良くなって、すご物事がスムーズに流れるようになったようですけれども、実は発展しているけども、その反面私たちは問題も引き起こしているんですね。神がお作りになった世界は本来非常に良かった。ですから皆さん、自然が残っているところに行くと、私たちは非常に心安らんではありませんか。私は田舎が大好きなんですね。先週私は鳥取県の方へ参りました。 本当に自然の中で登場をさせていただき、また米子キリスト教会、今日礼拝に参加してくださってますが、一緒に神様を礼拝することができて、本当に恵まれた時を持ちましたけど、鳥取県の素晴らしさは、宣伝するわけで、ね、知事さんからお金もらってるわけじゃないんですよ。皆さん、あそこの国は小さいとこで、人口50何万人で堺市より小さいんです。鳥取県自体がね、ごめんなさい、堺あげまして、堺の方いらっしゃるんで、皆さん、この人口50何万町でね、山あり海ありなんです。こんな贅沢な県ないですよ。人口が少ない、自然がたくさんある、山がある、そして海がある。だから山の幸海の幸豊富なんですよね。で、人口が少ないですから、とってもとっても空気もいいです。やっぱり大阪帰ってきまいりますと、もう全然スモークで違うんですね。そう考えてくると、やはり自然と残っているところはいいなということを本当につくづく私は思いました。そうです、皆さん、私たちは秩序を乱してしまう、崩してしまった時に混乱が生じることを覚えなければならないと思います。ルールが守られないところでは当然混乱が起こります。神様は混乱の神ではなくて秩序の神です。平和の神です。神様に反逆して神様のルールに不従順となるならば、もはやそこには平和はありません。平安もありません。無秩序と混乱があるのみです。皆さん、世界中を騒がせたあのコロナ、いや今もコロナが大変流行っています。インフルエンザも流行っておりますね。このコロナとかインフルエンザというのはね、無秩序に動く病原菌なんです。ウイルスなんです。コロナウイルスはね、秩序を持って動いてるんじゃないんですよ。無秩序だから医学界が大変苦労してるのは、秩序はないですから、こっち飛ぶこっち飛ぶ、ああなるこうなる、なかなかつかめないというんです。ですから、そのワクチンを作るにしても何しても非常に時間がかかるのは、その定着しない、止まっていない、無秩序に動くところに大きな問題があるということを、ある医師から聞きました。無秩序、いろいろな問題が生じますよ。どれだけの人々がこの無秩序に動くコロナによってたっと命を失ったことでしょうか。今も継続しています。またがんウイルス、このがんウイルスも、多くのウイルスはですね、ルールを持っておりません。がんウイルスも無秩序に動いています。この恐ろしい病原菌の一つですね。それが調和の取れた体の機能を破壊してしまうんです。恐ろしい存在です。それが秩序を失った姿、教会にもウイルスが入ってきて、病原菌が入っていた時に、残念ながら私たちは歴史を振り返るならば、秩序を失った教会があることを認めざるを得ません。それは本来あるべき教会の姿ではないんです。さあ、そう考えてまいりますと、秩序ある教会とはどういうものなのか考えてみましょう。聖書は、教会は、そのキリストは教会の頭である、そして秩序ある共同体であると教えています。神様の御旨を有するキリストの体である。神様のお心を持つのが教会です。神様はこの体である教会にさまざまな賜物を与えてくださいました。愛する兄弟姉妹を一人一人みんな顔が違うように、才能が違うように、能力が違うように、一人一人違うものを神様は用意され与えられた。その違いがうまく調和させられて、そして大きく成長することを願っていらっしゃるんです。しかしながら、体内に入る病原菌のように調和を破壊してしまって、成長を妨げるものが存在いたします。今日のテキストに出てきたディオテレベスがそのような人でした。教会が成長しない理由の一つには、頭になりたがっている人物の存在があるということです。教会に2人のヘッドがいたならば、3人のヘッドがいたならば、4人のヘッドがいたならば、それは意見がまとまらないことは当然です。ヨハネはガイオにこのティオテレベスに対する注意を促しました。私たちも教会の成長を願うならば、ディオテレベス的な人物が登場しないように、常に心して臆していく必要があります。ですから、私たちにとって大切なことは次の点ではないでしょうか。4点あります。1つ、自分は、私は主イエス様と共に十字架につけられたものなんだ。 もう死んだものなんだ。しかし今いるのは生かされた私である。2番目に、神様の前にその身でへり下る、そして従順に歩むものであるということ。ですから3番目、兄弟姉妹と心を合わせて秩序を重んじること。兄弟姉妹と心を合わせて秩序を重んじること。そして4番目、いつも主に従うこと。この4点が守られるならば、教会の中には秩序があります、平安があります、平和もあります。そして神様の栄光を表すことができる、そのような共同体の姿を社会に提示することができるんです。秩序ある教会は神の秩序、教えを守るクリスチャンによって建てられるんです。ヨハネはさらにどのようにするべきかを述べましたね。それが第2のポイント、善を見習いなさい。悪いことでないんですよ、良いことを見習いなさい。私たちは子供たちによく注意する、良いこと、善を見習おうと言います。でもね、教えないんですけど悪いことはどっかで覚えてきますね。子供というのは私たちの根が暗いからでしょう。悪いことすぐ覚えてしまうんですね。でも御言葉は善を見習いなさいと知っています。この手紙はデメテリオによってガイオのもとに届けられたと思われます。今のような SNS がある時代じゃありませんから、本当に運び人がいたわけですよ。それをこのガイオが運んだ、手紙の運び役であったこの人であります。この人デメテリオという人はですね、人物的に非常に評価を受けた人でした。非常に高いものがありました。ヨハネはこう述べてますね。12節、デメテリオについては全ての人たちが、また真理そのものが証ししています。私たちも証しします。私たちの証しが真実であることはあなたも知っています。皆さん、素晴らしい人ではないですか。私もこのような方を知ってます。本当に私は尊敬していました。お亡くなりになったんですけどね、まあ、ドイツのデュッセルドルフにいた時代ですけど、本当に立派な方でしたね。はい、私はその方の悪口を聞いたこと ほとんどないですね。やはり皆さんが一目置いてた、やはり神様を恐れ、この4点ですよ、結構今下げてたね、この4点をしっかり守っている時にですね、社会的に証になっていくんですね。まあ、ある会社の社長さんでしたけど、やっぱり部下の方々も尊敬していらっしゃいました。そう考えてくる時に、神様は私たちいろいろ違う器を用意して備えてくださっていますけれども、それぞれが置かれたところで神様に忠実に自分の務めを果たすこと、これが一番大切なことだと思います。さあ、話も戻りますが、イスラエルの社会では2人3人の証人がなければ裁判にならないんです。そして裁判の結果も出ないんです。一人だけがああだこうだってもダメなんです。最低2人か3人必要です。デメテリオについては皆の者から、皆さんから、ヨハネたちから、その正しさが証言されて信用されていた。すごいと思いますね。彼とこのディオテレベスと見比べるならば、同じクリスチャンといっても大きな開きがあることを痛感いたします。そこで私たちは11節の御言葉に注目しましょう。お読みします。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものです。もし私たちが健全なクリスチャンとして成長したいと願うならば、良い模範を見習う必要があります。そうです。話変わりますが、私は長年旧ソ連や旧東欧の国々で伝道してまいりました。現地のクリスチャンからたくさんのことを私は学びました。彼らが最も大切にしていたことは何かといえば、皆さん、神様の御言葉でした。しかし神様の御言葉である聖書、バイブルがなかったんです。バイブルが印刷されなかったんです。そこで彼らはどうしたんでしょうか。彼らは強制労働収容所の中に入れられた時に、手書きのバイブルを作り始めた。手書きのバイブルを作り始めたということは、暗証聖句覚えてる。この暗証聖句をそれぞれが紙の上に書いてですね、それを集めて、みんながそれを持ってきて一つの、手製のバイブルを作ったんです。私はそれを見せていただきました。 もうザラ紙、昔に言うザラ紙ですね、汚い汚れたのは汚いって失礼ですけど、まあ、ザラ紙ですね。そこにね手書きでね御言葉がさーっと書いたんです。でもそれはあのシベリアの収容所で作った書いたところのそのバイブルで、彼らは本当にそれを感慨深くあのそれを見て涙を流しておりました。御言葉が力と勇気を与えてくれることを彼らは一番知っていたんです。でも神様を信じるクリスチャンたちはどんどん増えていったんです。神がいないと言ってクリスチャンたちを迫害している国々でクリスチャンが増えていった。すると聖書ももちろん足りなくなってしまう。手書きの聖書はいくらやっても限られます。そこで何をしたかというと、現地のクリスチャンたちがほとんどが姉妹ですよ、ほとんどが女性ですね、地下秘密印刷所を作ったんです。家の地下室に印刷機を持ってきて、そして印刷、聖書を印刷し始めた。しかし皆さん、印刷機を持ってきたと言いましたけど、実はですね、印刷機なんか買えるはずがありません、ありません。印刷機のモーターは洗濯機のモーターです。それからチェーンだとかボルトとかそういったものは自転車のその金具を使ったんです。また器用な方がいてね、そういう部品をいろんな集めてきて手製の印刷機を作ったんです。それは大きさといって、そうですね、2メートル弱ぐらいで、このぐらいでした。私見ましたから実際で、それをドイツまで持ってきましたね。あの壁、ベルリンの壁が崩壊した後ですけど持ってきました。私見ましたよ、本当に小さな。でもそこでね、あの地下ですから、しかもそれは秘密ですから、外に出ることできなかった。ほとんど女性の方々がね、もう日夜聖書を印刷したんです。しかももっと大変だったのは紙だそうです。この紙がないんですよね。そしてインクです。これもないです。で、どうしたかというと、西側から多くのクリスチャンたちが運んだんです。密輸しました。これがあの、ブラザー・アンドリューの神の密輸証人というベストセラーになった本です。多くの西側のクリスチャンたちが聖書を印刷するために紙を、またインクを届きました。それが地下印刷所で印刷されて、皆さん数えきれないほど多くの人々がその聖書によって神様を信じ、励ましと慰めと力を受けたんですね。そうです、聖書にこう書かれています。第一コリント一章18節、十字架の言葉は滅びる者たちには愚かであっても、救われる私たちには神の力です。聖書の力を知った人は本当に私たち励ましをいただくことができるものですね。西側ではいかがでしょうか。聖書を読まないクリスチャンがいるんです。聖書に誇りが溜まっているクリスチャンもいます。どこに違いがあるんでしょう。私はその理由の一つは恵みずれではないかと思います。社会が豊かになり、そして物資が満たされて、富を蓄え財を蓄えてくると、それが偶像化していってしまうんです。本来神様を仰いで神様と共に生きるべき存在が偶像によって目がくらんでしまうんです。こういう状態。しかし覚えてください、十字架の言葉は、聖書は神の力であることを忘れてはなりません。ヘブル人の手紙の12章1節、このように書かれています。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。素晴らしい御言葉です。私たちの周りには雲のように私たちを取り巻いている証人がいる。一人ぽっちじゃないんです。先人がいるんです。しかもそれを私たちに取り巻いてくださった、その証人は素晴らしい証を残してくれた生徒たちであります。聖書の中にはそのような先人もたくさん書かれていますけれども、私もいろんな方々にこれまでお会いいたしました。本当に素晴らしい器がたくさんいました。私の尊敬する方の一人はアーノルド・ローゼという方でした。残念ながらもう召されてしまったんですね。彼は小学校も満足にいけませんでした。やっとのことで読み書きができるようになったり、彼は聖書を貪るように読んだと言いました。そして彼は素晴らしい伝道者となったんです。彼は日本に何度も来てくれました。 そして集会を開いて素晴らしい証をメッセージをしてくれたんです。ここに今日写真を用意しました。私の部屋は今整理して出てきました。この人です。右に立ってる青年はミーです。通訳してるんですね。この方はね、ちょっと皆さんは見にくいかもしれませんけど、鳩のように澄んだ目ですよ。わかりますか？鳩の目美しいでしょ。悪いことした時に目が濁ります。でもこの人の目、皆さんそれはね、10歳15歳の少年じゃないんですよ。もうこの時60を超えて70近かったんですね。でも鳩のように澄んだ目を彼は持っていたんです。それを見た時ですね、もう証をもう聞く前から人々は圧倒されましたね。この方の生き方を見て私に非常に大きなインパクトを与えてくれました。私は神様の恵みによって他にも多くの神の証人と出会って、そして神様に会っていろんなことを知られました。今スクリーンに出ています名前、アーノ・ローゼという方、ヨハン・ユントという方、このヨハン・ユントという方と私はここへ行きました。これシベリアのタボルスクです。これは刑務所です。これはすでに460年ぐらい古いものであって、この非常に古いタボルスク の刑務所はあのソルジェニーチェという人が収容所群島という本を書いた、この舞台になったとです。あれ実話です皆さんね。この周りがどうなってるかというとですよ、皆さん強力な電線が張り巡らされています。この電線に触れたらもう瞬時なくなってしまいますよ。これで取り囲まれてです、この中にですね、この中にクリスチャンたちが入れられたんです。もう下はコンクリートでした。ベッドは鉄のもので、藁も何もないんですよね。まあびっくりしましたね。で一緒に行きましたボンダレンコというあのロサンゼルスにいる方ですけど、その方は私もこういうところに入りましたと言ってましたが、非常に私は胸が痛みました。これを皆さん、ルーマニアが1989年に崩壊した直後です。ルーマニア、そしてこの革命が起こった直後に、その正確に亡くなった数、人々の数は分からないです。向こうは土葬ですから全部土葬埋めたんですね。私はこれ数週間後に入ったんですけど、この青年も私です。横に押して、これがルーマニアの国旗ですけど、真ん中に穴が開いてるでしょ。いわゆる共産主義をシンボル化したものをこれ抜き取ったんです。私たちは民主主義の国を作りたいと言って、いわゆる彼ら叫びました。チャウセスコ前大統領の真ん前のところに、このようないろんな廃墟となったのがたくさんありました。とにかく理想のパラダイスの国を作ると言いながら食べ物がないんです。皆さんマーケット市場行きました。エンプティ、空っぽです。食べるものがないんで、パンもない、食野菜もない、果物もないんですよ。しかし皆さん、教会はいっぱいでした。教会いっぱいです。人々でいっぱいです。また私はこのモルドバに行きました。モルドバ共和国の、これはモルドバ共和国のガヤネーという刑務所です。看守です。この人たちは、あの私が皆さんから見て右から2人目が白い服着たのが右です。よろしくお願いします。この一番こっちがヨハン・ユント伝道師です。はい。そしてこの集会した時ですね、招いた時に囚人たちが前に出てきて、神様は決心しました。もう続々と出てきて、この監修、この方はね、この方ですよ、所長さんです。このガヤネイ刑務所の、彼が聖書欲しいと言ったんですよ。刑務所の所長になるには共産主義者になければなれないんですね。でも崩壊しましたから、本音は真理を求めてたんです。私たちは喜んで聖書を差し上げて、このヨハン・ユント氏と私がサインをして、私たちはとっても喜んでくださったんですね。そしてこれヨハン・ユント牧師ですね。ここにね、お母さん、皆さんこれ子供さん11人いるんです。一人のお母さんから生まれたんです。ロシアだとかね、皆さん旧東欧の国には子供さんの数が多いです。日本では一人二人でも大変ですよね。環境が大きく違うんですけど、 彼らは貧しいんですけどね、神様が満たしてくださるということで、クリスチャンたちは特に多いですね。一人のお母さんから11人とか、多いところ15人いましたよ。もう忙しいなんてもんじゃないですけどね、やっぱり上のお姉ちゃんが、例えばここにいるお姉ちゃんが下の子供を面倒見るんです。これです、多分長女でしょうね。もうこの子面倒見てますよね。そうです、お互い助け合って着るもの お下がりですか、こう行くわけですよね。いろんなことがありまして、これはもう忘れられないです。私はこれはキシニョフです。キシニョフ行ったとですね、見ました。そして同じくこれもそうです。キシニョフで教会をで集会した時ですね、後ろに書いてますよ、1990年2月と書いてます。これね、立派に見えますけどね、これ布で貼ってあるだけなんです。風が来たらパタパタパタパタって。で、この方々は皆シベリアの収容所に25年以上入ってた本当にすごい人たちばっかりです。私はここにいます。小さな私はここにいます。まあ、このような方々を見た時に、出会った時に、私は大きなインパクトを受けたんですね。これはもうちょっと言葉で表現できません。ここに出てくる、例えばゲルハート・ハム、彼の長男がビクター・ハムですよ。今ビリー・グラム伝道団の副総裁になってますね。お父さんが立派でしたよ。お母さんも立派でしたよ。子供は親の後ろ姿見てるんですね。ヤコブ・エサオ氏、この方もドイツ の, 法務大臣から、教会士としていつでもどの刑務所でも行ってもいいというお墨付きの証書をもらったという人ですね。とってこの方もね、10人ぐらい子供さんいましたね。ダビデ・クラッセン、この方は小柄な方でしたけども、ものすごく優秀、記憶力がいい方です。昔のことをはっきりと数字まできちっと覚えている方で、大変迫害を受けています。この方々一人一人は皆素晴らしいストーリーがあって、またもちろん著書も書いています。こういう方々本当に私紹介したいなと思っていますけども、限界があります。なかなか全部紹介することができないんですね。まあ、皆さんそう考えてくると、私はヘブル人の手紙の12章1節この御言葉をもう一度思い出す。こういうわけで、この世に多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。ウクライナとロシアの間で今戦争が起こっています。約30年ほど前、同じくルーマニアでも起こりました。また他の国もありました。戦争がいつもいつもリピートします。被爆国である日本はもうこれあってはならないと叫んでいるにもかかわらず、何回も何回もリピートして戦争は終わらないんです。なぜでしょうか。それは私たちの罪があります。私たちの至らなさです。皆さん、そんな者たちを神様は愛してくださって、神様は御国に私たちを招いてくださっている。そればかりじゃない、神様はこの地上で私たちを愛する子として置いてくださって、それぞれを神様は神様の器として栄光を表したいと願っていらっしゃるんです。なんという幸いではないでしょうか。そうです、大切なことを教えてくれます。多くの証人が雲のように取り巻いている、そして一切の重荷と罪を捨てること、忍耐をもって走り続けること、これがこのヘブル人の手紙の12章1節の御言葉ですね。ヨハネは概要に次のように述べました。11節、愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものです。御言葉はっきりと語ってますね。私たちはそのような信仰の先人たちに囲まれている。いかがでしょうか。もし悪い友に囲まれるならば悪い影響を受けましょう。でも良い友に囲まれるなら当然良い影響を受けるわけですね。神の前に正しく生きることです。神は見ておられます。そして善を行うことです。御言葉が教えていることです。それは神様の御言葉に従順に従うという姿です。神様にそれをよって栄光をお返しすることになります。さあ、今日のメッセージをまとめてみましょう。善を見習いなさいというテーマでお話をさせていただきました。神様は今日も私たちにお語りくださいました。12章1節の言葉、 素晴らしい御言葉ですから、皆さんと一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。このスクリーンに出てますから読みましょう。3、はい。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。アメン。大切なこと、それは信仰の先人が通った姿、その後ろから学ぶことです。2点見ました。1つ、神の証人として私たちは取り巻いている、励まされます。そして2番目、彼らの歩みから学び、善を見習いましょうということです。この2点を今週覚えて神様の共に歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。天の父なる神様、御言葉を感謝します。このようなわけで多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんかと、ヘブル人の著者は、書簡の著者は述べました。私たちの周りには素晴らしい神の証人が雲のように取り巻いている。御言葉の中にその先人がたくさん出てまいります。いや、私たちが生活する日々の中でも近くにいるかもしれません。私たちは悪を行わないで善を見習って歩みたいと思います。しかし私たちうちにはその力がないことを知ってます。でもイエス様が、主が共に生かされるときに、それが叱りとなることも知っています。どうぞ父なる神様、私たち一人一人を神様が祝して、あなたの器として私たちを祝福してください。善を見習うものに私たちを変えさせてください。そして神様の素晴らしさをもっともっと私たちが知ることができるように祝福してください。今お祈りの途中ですが、応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日のメッセージを聞かれていかがでしょうか。あなたの言葉で結構ですからお祈りください。そして反省するところがあればぜひ反省してください。そしてイエス様の名によって祈っていただきたいんです。どうぞ。お祈りいたします。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出た者であり、悪を行う者は神を見たことがないものです。神様、私たちが御言葉に支えられ、また私たちを取り巻いている信仰の先人たちを見習い、善を行う者としてこの週歩むことができますように。今日の礼拝に集われたお一人お一人が神様の祝福に預かることができますようお祈りいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。